こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は新型コロナウイルス感染症対策に関連する話題です。これまで算出するのが難しいとされてきたクラスターの発生確率を数学とウイルス学と公衆衛生学による異分野融合研究で計算できるようになりました。ポイントは感染者のウイルス量の個人差を考慮しながらクラスターの発生確率を計算できるようになった点です。研究メンバーで理学研究科教授の岩見慎吾さんのコメントです。
で、今までは、感染した人が一人いたときにその人がどれくらいの伝播率っていうんですけど、伝播率を持ってるとどれくらいの確率でアウトブレイクが起こるかっていう計算はあったんですけども、感染した人の体の中ではこう日々ウイルスの量が増えて減っていくわけなんですけども、そういう、体の内部の状態を考えながら、アウトブレイクの確率を計算するっていうのは、難しくてできなかったんですけども、それが、できるようになったと。
同じように感染しても体内でウイルスが早く増えて早く減る人もいれば、早く増えてもなかなか減らない人もいる。岩見さんたち研究グループは2021年にそう報告しています。そもそもクラスターの発生確率に体内のウイルス状態を考えることがなぜ重要か、岩見さんは抗原検査の影響に触れながらこう話します。
抗原検査が陰性になるか陽性になるかっていうのを考えるときは、体の中の状態が分かっている必要があるわけですよね。ウイルスの量が今どれくらいあるかに応じて抗原検査って陽性か陰性になるわけですよね。じゃあその抗原検査で陰性とか陽性になるっていう影響をが、アウトブレイクの確率にどう影響するかっていうのを考えるときには、個人差があってかつ体の中のウイルスの状態がどういうふうになっているかわからないと計算できないですよね。という意味でウイルスの状態を考えながらアウトブレイクの確率を計算することが重要になるわけです。そうすると抗原検査をすることでどれだけアウトブレイクの確率が変化するかっていうのが結局計算できるようになるんです。
実際抗原検査を頻繁に行うほどクラスター発生確率は下がるという計算結果が得られました。ただ抗原検査をいくら頻繁に行ってもクラスター発生確率がゼロになることはありません。こういった科学的根拠に基づいた感染対策が必要だと岩見さんは言います。
多分一番重要なのが、ワクチンも、抗原検査も、ステイアットホームとかもう全部そうだと思うんですけども、なぜそれが必要 でその結果どういう効果があるかっていうのが多分分からないままやってますよね、みんな。なんですけれども、そこに実はこういう検査をこういうふうにすると、これくらいの確率でアウトブレイクの確率を下げることができるとか、こういうシナリオをすれば、一番そのアウトブレイクの確率を下げれる、こういうふうなシナリオだとあんまり意味がない、ただどんだけ頑張ってもアウトブレイクの確率がゼロにならないので、他の対策も一緒にやることが重要ですってことが説明できたら、納得してそうなんだと思って、協力的になります、ね、なので、公衆衛生対策がなぜ重要なのかっていうのを、理解するためには、そういう研究が必要なんですよね。
今回ご紹介した研究についてノートで記事として紹介しています。関連情報も掲載していますので、どうぞチェックしてみてください。リンクは概要欄です。それではまた次回まで。さようなら。